私たちですね、この福音の前に本当に立てること、またそのところに入れること、でそういう意味で世界で本当に素晴らしい一番場所にいるんだというですね、その喜びを持ってこの礼拝を捧げていきたいと思います。皆さん、礼拝とはですね、本当に、神様と深くですねお出会いし交わる時ですよね。そして何よりも私たちが捧げる礼拝は復活のイエス様を覚えての礼拝ですから、セレブレーションなんですね。ですから皆さんですね、顔を下に向けたくなるようなことがあるかもしれませんが、上を向いてですね、本当に神様を拝していきたいと思います。そして今日私に何をあなたは語ってくださるだろうかと期待したいと思います。先週はですね、主の御顔を避けてというタイトルで、4章から、この人たちには救われてほしくないんだと、福音は語りたくないんだと、神様に背を向けて従わない世論の不従順ですね、わがままに神は諦めずに、その証明ですね、救いと選びは変えられないということ、逃げて隠れていたそんな世論を通して異教の人々が神様を見上げ改心するように用いられたという方、そしてその鍵は自分が船にいることが嵐の理由と分かっていますというような自身の潔いですね、忍罪ですよね。この嵐は私のせいです、分かっていますという潔い忍罪であったこと、そして神はヨナを取り扱うためにこの大魚の腹、すなわち新しい命を生み出す意味を持つ鯛の中に入れて、ヨナを神の御心の器へと作り変えようとされているということをですね、私は受け取って霊に刻んで一週間使わされていきました。毎日はいかがだったでしょうか。苦手な人の救いのために祈れたでしょうか。すっかり朝やったと今思い出したでしょうか。ね、朝やったなと。ね、どこにでも細かい日常の中にもおられる偏在の神を体験したでしょうか。ね、主の御手は短くないんだということです。そして今の試練が私を主の気に入った形、器へと変えていく時なのだと励ましと希望をいただいて歩めたでしょうか。ね、そのことを私はもう一度覚えたい。いつも申し上げてますように、できたできないではありませんね。その自分のありさまが今の自分であって、キリストの似姿とされる伸びしろであって、祈りどころだということですよ。ね、自分で祈る、そして祈ってもらうんです。そして神様に期待し満たしていただくそのところです。さてですね、本日はヨナ書2章ですね、聖なる宮に届く祈り、ヨナの悔い改めです。命がですね流れたことを感謝して全能の神に賛美する、これは詩篇的な祈りと言われます。詩篇のですね書き方とここはすごく非常に似ているわけですね。で、悔い改めの祈りを捧げています。それがここです。この神様のヨナへの取り扱いと、ヨナの祈りを通して神の真意と奥義を受け取って御旨に生かされて、ヨナのこの祈りを我が祈りとしていきたいと思うんです。神の御声に聞きましょう。第一番目です。真の悔い改めへの導き、祈りの環境を備えるということです。1891年ですね、これ記録にありますが、マッコウクジラに飲み込まれた船員の記録が伝えられています。その船員は意識不明の状態でクジラの切り裂かれた腹の中から発見され、クジラの胃酸で全身の皮膚が溶かされ立たれていて、助けられて3日目に意識を回復して元気になったという記録が残っているんですね。で、こういうですね、この事例が数例報告されていて、この話は決してありえない話ではないんだということもですね、そういう側面からもこう分かるわけですね。もちろん聖書に書いている奇跡は神様が光あれと言葉一つで、ね、この世界を作られるお方だから当然あり得るというふうに私たちは受け取り、そういう意味での納得するわけですよ、ね、私たちが全部理解できたらそれは神様ではなくなってしまうということですね。理解できないからこそ神が神である、その証拠であります。まあ、そのことを覚えながら、まさにヨナはですね、この大きな魚に3日3晩飲み込まれた。まあ、当然ですね、今遺産のことがありましたけれども、遺産でですね結構ですね原型をとどめていないというかですね、まあ、例えば私のように眉毛半分、いや眉毛なかったかもしれませんが、いろいろですねこのパッと見た時にですね人の目を引くような、だからこそニネブの町で福音を語った時に多くの人のね関心を買ったとも言われているんですよ。まあ、そういうふうなですね、まあ、全て神のご計画の中にある中で2章1節、 見てください。ここ見ましょう。3、はい、ヨナは魚の腹の中から彼の神主に祈ってとあります。まず大事なことは主に祈ってですね、真の本当の悔い改めの祈りとは苦痛の中でなさえる必要があるということをですね、ここでこう、まあ、ちょっと嫌だなと思いながらも、まあ、教えられるわけですよ。苦痛の中でなされる、まあ、神から見てですね、この魚の腹の中はそのベストな最良の場所であったということです。つまりイエス様が言われたまさに奥まった部屋であったということですね。ちょっともう一度ですね、まあお友達も一緒にですね、このリハーサル上げていますので、もう一回ですね、こういう絵でですね覚えたいですね。こういう大嵐の中でブクブクブクとですね溺れていったわけですよね。このですね、2章のこの5節にはですね、海藻は私の頭に絡みつきましたという表現なんですね。つまり海の底まで行ったんですよ。皆さん海藻に絡みつかれたことありますか？ね。まあ私は浅い海であったんですけども、これはもう深い海の底のことですね。でブクブクブクと溺れて、もうヨナはですね、もうすでにもう死を覚悟していたわけですよ。ね、神様はね、本当に私のことをもうよく知っておられると。私をもう罰を与えるんだ、懲らしめるんだと。まあ死をも辞さないと。でもそういう中で大きな魚に飲み込まれた。そしてそこで本当に奥まった部屋としてくださったんですね。こういう感じですよね。大きな魚の中に飲まれた。ね。聖書はこう言います。皆さんで読みましょう。3、はい。あなたは祈るときには自分の奥まった部屋に入りなさい。そして戸を閉めて隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいます。そうですね。そのようにですね、イエス様は言われた。まあ、この後にですね、主の祈りをですね、教えてくださったわけですけども、まずここで奥まった部屋、つまりですね、何の気の散るものはないんですよ。ね。外見ものはもう本当究極のですね、しかも命のこの危機まで感じるような、本当に切羽詰まり感で言えばもう最高の場所ですよね。皆さんどうでしょうかね。おそらくまあ魚の腹の中に入って私も祈ったという人はいないと思いますが、このような状況ですね。申し上げたように魚の腹とは体、作り変え新しい命を生み出すという意味があると申しました。その環境は本当に想像に、ですね、もう、するになかなかわからないぐらい壮絶なものだったでしょうね。ヨナ書をもとに作られたと申しましたピノキオの物語で、ゼベットじいさんとピノキオが船ごとクジラに飲み込まれて、暗闇でろうそくを灯しながらしょぼしょぼと話し合っているシーンがあるんですけども、ヨナの場合はそんなもんではないですよね。暗闇ですよね、まず。そして、ネバネバですよね。ヌメヌメですよね。遺産です。そして酸欠。強度の遺産。嫌な匂い、まあ、想像するだけで気が遠くなりますよね。決して居心地は良くありません。そして昼と夜の見分けもつかない暗黒の世界であったでしょう。ヨナはですね、それまで長い奉仕の中で、特にですね、ヨナは政治的な預言者として活躍していたわけですよね。だからそういう中で一人神の前に出るという密室の祈りというものが乏しくなっていたのではないでしょうか。つまりですね、一応ですね、ある程度自分で思い描いたことがそのまま進んでいたということも経験していたのかもしれません。ですからですね、神様はそのヨナに強制的に一人となる環境を備えられたということですね。孤独は私たちの魂を磨くものということがあります。どうでしょうかね。私はね、すぐにですね、いろんな人に相談、それも神様のまあ憐れみですけども、その前にまず順序は神に向くんですよね。ですから神様がヨナにこういうふうなことをされたのは、もちろんですね、もう明確に、全く逆の方に逃げたっていうことも大きいでしょうが、それまでもこの本当に神様に静まって密室のようにこう神様と向き合うということはなかったのではないかと思うんです。だからこれ孤独、そういうところよに置かれて、この磨かれた、そうです、これです、強いられた恵み、恩寵。皆さんこの言葉 ね、聞いたことあるでしょうか。強いられた恵みという言葉です。強いられた恩寵ですね。まだイエス様とはっきり出会う前のペテロに船を出させて、そして群衆に語られたというところがありましたよね、イエス様。もうあれ、真横でイエス様のメッセージを聞いたわけですが、まあ、スーパー A 席ですよね、いわゆる特等席。でも、ペテロはもういい加減にしてほしいなという思い。でもあれは強いられた恵みでしょうね。これは強いられた恵みというのは私たちも、ね、あるのではないでしょうか。世の中がこの経験をしなければ、突き抜けたこの後の預言者となれなかったわけです。神は私たちにも、魚の腹を備えられる方です。その魚の腹で、ね、私たちは、しっかりと神様と向き合いたいんです。ね。自分でそれをね、やめるんじゃなくて、神様の時まで向き合うということ。これはなかなかですね、本当に難しいことかもしれません。でもこれは、神様と深く向き合う、その機会なんだと。ですから、この土壇場に立たされたような祈りは、どうだったでしょうか。罪のどん底から、ね、本当に闇のどん底から助けを求めて発せられた、本当に神様の真摯な叫びでありました。こういう危機的な状況の時になって、ようやく神様に本当の意味で向いて祈るようにされた、ね、このことを覚えたい。ではどんな祈りだったんでしょうか。第2番目ですね。それはもう一言で言えば悔い改めの祈りでありました。このですね、2節から9節まで、ヨナの悔い改めの祈りが続きます。そして、感謝の祈りも続きます。まさに祈りの部分ですね。ヨナはまさに、この魚の腹の中にいて死にかけていたんです。その時に初めて祈った。それまではですね、ご存じに、ね、生きようとの人が、お前も祈れと言ったけども、そういう行動に移らなかったわけです。でも、祈ることを拒んでいた、ふてくされていたヨナが、この苦しむ中で祈ったんですよ。自分がしなければいけないこと、自分が主から呼ばれていること、主から命じられていること、それはみんな分かっているんだ。でも自分の思いが強すぎてそれに従えていない、ね、自分はもう足田に行って2例目のね、野蛮な人に服用されるのは嫌だっていうね、もう強い思いがあったんです、ね、主から命じられていることに従えていない、諦めることができず、意固地になっている。でも、苦しみは増すばかり。そういう中で祈るんですよ。まあ、初めからね、素直に従っていればいいんですけども、苦しみの中でようやく祈り始める。初めに死を求めての祈りではなくて、最後の手段として祈ったということですよね。だからどうでしょうか、このようなね、ヨナのあり方、私も共感できるとしては、いるかもしれませんね。で、ここにですね、祈りの順序がわかるんですね。まず、ヨナは感謝を持って祈り始めているんですね。2節言いましょう。3、はい。言った。私が苦しみの中から主にお願いすると、主は答えてくださいました。私が黄泉の腹の中から叫ぶと、あなたは私の声を聞いてくださいました。そうですね。そのように、叫んだ。だ、聞いてくださった。そして3節では、あなたは私を海の真ん中の中に深みに投げ込まれました。潮の流れが私を囲み、あなたの波と大波が皆私の身を越えて行きました。こういうですね、まず一つ目は感謝の祈りを下げていることがわかりますね。感謝したんです。そしてその次は懇願の祈りをしているんですよね。4節でこう言っています。読みましょう。3、はい。私は言った。私はあなたの目の前から追われました。しかしもう一度私はあなたの聖なる宮を仰ぎ見たいのです、とそのように祈ったんですよね。ヨナはですね、もちろんこの神様から離れて言うことを聞かなかったんですけども、神様に祈りが届くということは確信を持っていたことがわかるんですね。だからこういうですね、私が海の腹の中から叫ぶと、あなたは私の声を聞いてくださいましたと、もう聞いてくださったんだというふうに過去形でこう言っているわけですね。祈りが届くんだと。私が苦しみの中から願うと主は必ず答えてくださると。 どん底の状態である黄泉を腹から叫ぶと声を聞いてくださるんだと。そのことをですね、ヨナは確信を持っていたんですね。そしてこの4節以降は懇願、頼むんです。私はあなたの聖なる宮を仰ぎ見たいのですと、これ何節でも言っていますが、つまり神を仰ぎ見るということですね。まあ、ここにですね、神の御前から離れているという自覚があったと言えるでしょうね。神のあなたを仰ぎ見た、今見ていなかったということですよ、ね、ここにですね、主の前から追われましたってこう書いてますよね、言いましたね。でもよく考えてください、神様が追ったんじゃない、神様がしたんじゃないですね、自分が逃げたんですよね。だから自分で逃げ出したんです。しかし主の御臨在と御顔の輝きから自分で選んで逃げ出したという強い自覚と悔いる思いが、まあ、こういう言葉となったんでしょうね。ヨナは主が全てを持って今の状況に自分を置いているんだ、それは主の御手によって私は懲らしめられているんだという自覚がこう生まれてきているということですよ。だからもう自分のやったことはよく分かってるんですね。そして5節から6節後半まではこのようにヨナは祈ったんです。ここも言いましょう。5節6節3、はい、水は私の喉を締め付け、深海は私を取り囲み、海藻は私の頭に絡みつきました。私は山々の根元まで下り、地の貫禄がいつまでも私の上にありました。そうですね、申し上げましたように海底にまで沈められた、ね、海底のその海藻にもう絡まれていったと。そしてこの深い淵、深淵は私を取り囲んだ、まあ、海底にある山々のことですよね。そして地の貫禄がいつまでも私の上にあった、まさにこれは海底の牢獄に閉じ込められたというこの表現ですよね、まあ、海底というも牢獄ですよ、閉じ込められた。まさにこれはヨナの心の葛藤を詩的に巧みに表現している、これは祈りと言われていますが、まさにこれは神との交わりが断ち切られた。私はいかがでしょうか、もう絶対絶命の危機に陥るという状況です。皆さんの人生の中でこういう絶対絶命のね、もうどうあがいても私のもう頑張りではね、何ともできないという状況に落とされたことはあるでしょうが、であれば同じということですよ。皆さん、私はもう一度覚えましょう。私たちはですね、私自身がしっかりしていれば何でもできるというふうに思っている人結構多いんですよね。皆さんもかつてそうじゃないでしょうか ね、努力してできないことはないってまことしやかに聞くじゃないですかね。そして自分を信じろとかですね、オリンピックなんか結構そういう言葉があってかっこいいじゃないですか、それをね聞いたら。でそういう言葉にですね、まあ幼い魂とか若い人はそうだと思うんですが、でも本当にそうでしょうかね。努力してできないことがあるならば神様いらないですよね。確かにですね、しっかりしていればっていうことは確かに聖書もそういう風な視点はあります。でもこと命に関してはどんなにしっかりしていても自分で命を生み出し、自分で命を長らえることはできないんですよ。皆さんどうでしょうか、これはその通りだと思いますか。そうなんですね。私は何度も言いますか、このことにですね抗ったことがありますね。でもはたと気づきました。あ、気づいたら自分は男性だったし、気づいたら自分はこの家の、ね、家族だったし、気づいたら、あ、自分はどんなに頑張っても死ぬんだなと思いました。努力してできないことがあるんです。そしてもう一つは自分の中にある自分が一番よくしている自分の汚さ、泥臭さ、そういうことを自分でどんなに頑張ってもきれいにできない、うまく人によって作うことは努力したらできるかもしれませんね。つまり演じることがうまくなる。でも自分の中での内面、つまりですね、この命に関すること、自分の内面に関することはどんなに努力してもねできない。だからしっかりしていてもできないことがあるんです。自分で自分は救えない、もうあかん、命がなくなる、まさにヨナはそこまで追い、この込まれ落とされていった。命の危機に遭遇するということはまさにそれは経験、ヨナのような経験をしたところで命の危機ですよね。お手上げ状態、どうにもできません。でも神様は時折ですね、私たちが本当に真摯に神に向き合うように、そのような状況に置かれることがあるんですよ。 置かれたくないですが、ね、私もかつて4回そのところに置かれましたね。命に関すること。自分自身はまだないので、つい自分かという感じで、ちょっと怖いですよね。周りですよ。一番大切な人たちがそうなっていくことに、私は4回さらされたんですよ。あの時の感覚はもう私は思い出したんだけども、もう本当に、なんて言うんですかね、言葉で表現できないですよね。まあ、ジェットコースターであの下にヒューって追っていくような感覚のかける100万倍ぐらいですね。そんな感じですよ。ちょっと言葉で表現できない。皆さんもそういうね、ことを経験されたことある。その時にね、私たちは、神様って、まあ、すべての疲れた人は叫ぶでしょうね。でもその時だけ叫ぶんじゃなくて、普段から神様との関係を育む中で、その時はより神様に頼んでいくんですよね。だから困った時の神頼みじゃなくて、困った時により神頼みっていうのが、クリスチャンの歩みではないでしょうか。まあでも、いつも同じですね。本当に温度を持って神様とかかっていけば幸いです。でも私は弱さがあるんです。何かことが起こらないと神様にですね、より向かないという。普段から向けたらいいのにといつも思いますが。そして最後はですね、先取りの感謝の祈りですね。命の穴からとあります。6節後半に、しかし私の神主よ、あなたは私の命を穴から引き上げてくださいましたと。命を穴から引き上げて。つまり、牢獄からの解放ですね。神との交わりが回復された喜びです。そして本日の中心聖句7節の告白を読なわしたんです。じゃあ皆さんで味わいながら告白しましょう。3、はい。私の魂が私のうちに衰え果てたとき、私は主を思い出しました。私の祈りはあなたに、あなたの聖なる宮に届きました。そうですね。ここでヨナは、私の魂が私の上に私自身を覆いかぶせて、という、これが直訳なんですよね。つまり何を言ってるかというと、肉体や心の痛み以上に、霊が、神と響き合い交わるその霊が、苦しみすべてを覆っているという意味です。わかるでしょうか？聖書は私たちのこの肉、この人というのは、体と心と魂の3つの領域でできていると言ってるんですね。あのテサロニケの手紙に書いてますね。心、体、魂がという表現があります。つまり、体だけではありません。これはわかりますよね。そして、心だけでもないんですよ。また、肉体と心だけでもないんです。世の中は、心と体が元気かと聞きますよね。つまり、いわゆる精神ですよ。精神と肉体。でも、聖書は、いや、もっと大切な、もっと深いところに大事なものは、それが魂、つまり霊です。でこの霊というのはですね、あの創世記2章7節の、ね、神はね、年の地で人を形作り、そのうちに、ね、その花に命の息を吹き込んだとありますよね。あの命の息ですよ。永遠を思う思いのところです。つまり、誠の神様と人間だけが響き合う部分、これを霊というんです。この霊が、もう、いわゆる蓋してしまった。つまり、神様と交わりが断たれたんだということを、ここで、ヨナは告白をしたわけですよ。皆さん、あの、イエス様がね、わが神、わが神、どうして私を見せるんですかと、あの十字架で叫ばれた、本当のあの叫びの今回のは、父なる神との交わりの断絶です。孤独がもう半端なかったんですよね。まさにヨナもその状況に置かれたんですよ。だからイエス様を指し示すと申し上げましたけども、先週ですね、まさにその部分です。イエス様が十字架で父なる神様と断たれた、この経験をこの御言葉、この告白に込められているんです。霊的に断たれたんだと。ね。ヨナはもがき苦しむ中で主に祈り、叫び続けていたんです。私の魂が衰え果てた。すっかり弱り果てた。死のその門に来た時、最後の瞬間とも言うべき時ですよね。彼は思い出しましたって書いてあるんですよ。神様はですね、何度も申し上げます。私たちが本当に祈るためにです。絶望、挫折、痛み、傷、落胆、そういったですね、環境を備えることがあるってことです。もし今ですね、まさにそのような状況にある方は、まさにヨナのこの 状況と重なっていくんじゃないでしょうか。聖書の中で最悪の王と言われたマナセは遠いアッシリア捕虜となって、その苦しみから死を求めて、マナセの砕かれた心の祈りは神に聞かれたとあります。神の愛から離れて父のもとを出て自己中心の思いや行動を貫いたあの放蕩息子も、その自己中心の人生の結末を刈り取って、その真っ只中から真実な悔い改めを持って、ああ私は天に対してまた父に対して罪を犯していましたと父に立ち返っていったんですよね。同じようにヨナも死を思い出した。皆さんよく見てくださいね。私は死を思い出したって書いてあるんですよ。つまりですね、主の力とか主の約束を思い出したのではなくて、主ご自身を思い出したということですよ。主の奇跡の技とかね、ではなくて神様ご自身、だから子供がお父さんお母さんご自身を思い出すということですよ。お父さんお母さんやってくれたことではなくて、私はいかがでしょうかね。この主ご自身を思い出して、その祈りが最も低いところの海底から最も高い聖なる神殿天の御国に届いたということです。世の中ここまで落とされて初めて主ご自身を思い出すことができた。奇跡や約束でもありません。またご利益でもありません。主ご自身をであります。いかがでしょうか。私たちもこのようにまっすぐに主ご自身に向いているでしょうか。この意味はですね、深くて大きいものがありますね。そして私たち信仰者にとっても大切なメッセージじゃないでしょうか。ヨナはですね、神に召された預言者というふうに申しておりますが、御言葉を委ねられたという器という意味ではですね、救いを得させる福音を委ねられた私たち一人一人とも言えるでしょうね。私たち一人一人も福音をいただいてますよね。その福音を語るときに人は救われていくわけですよ。なので御言葉があなたの魂を救うからです。御言葉に力があるからですね。そういった意味で私たち自身と言えるわけです。世の中このような状況になって初めて神ご自身を思い出し、体も心も霊も全人格全てを神に向けたように、私も同じようなことがあるのではないでしょうか。皆さん私たちはどうでしょうかね。私たちはよくですね、信仰と生活というふうに分けて考えることはないですか。よく昔ですね、日曜日はもうクリスチャンで、月曜日からですね世の人みたいなですね、そういうですね、二元的に生きるって、まあ生きようと思ってる人よりも生きてしまうっていうふうな状況になることってあるんじゃないかなと。私は特にですね、学生の時、そして社会人の時はそう思いましたね。でそこをいつも抗っていましたね。神様、私はそういう風になりたくて、もう本当にいつも自然、いつも普通でいたい、つまりいつも信仰者でいたい。皆さん、マジで言うのは、私のベースはどっちにありますか。この世ですか、ここですか。ここですからね、ホームはここです。アメンですけど皆さんね。毎週この神様が作られたリズムですね、7番目、つまり安息日を覚えて、これを聖なる日とせよ。その日に神の民が集まって、そしてこのように使わされている中でずれてきたものに光が当たって、あ、これずれていたんだな、神の御心にかならなかったんだな、神様喜ばれないことに初めてそこに気づくことも多いでしょう。そしてリセットゼロにして、そしてチューニングして、楽器はね、本当に答えごとに音を合わせて奏でていくように、私もチューニングして、そして互いにですね、いろんな使わされていたところでの神様の証を持ち寄って分かち合って、そして、ああ神様は生きとられるんだ、ああこの人に働いた神様は私にも働いてくださるんだということを確信して、そして現場に使わされていくんですね。そういった意味でここがホームなんですよ。これを何と言いますか、覚えてますか。ターミナルチャーチと言うんですよ。ね、思い出してくださいね。ああ、そうやったなと、ね、思ってる人も多いかもしれませんが、本当に飛行機が海外から帰ってきて、そこでね、本当にいろいろと整備されて、また本当にですね、燃料を充電して使わされて飛んでいくように、そういうところがこの教会なんですよ。ね、だからここがですね、私たちのホームでは、ここでね、人と比べ合ったりね、なんかこう本当競い合ったりして、なんかこうするんじゃなくて、ここは充電し、分かち合って、力を得て、そして祈り合って、励まし合って、ある時にはね、教え、戒め、ね、本当に正されながら、愛をいっぱい体感して、現場に使わされていくんですよ。でも現場ではね、この世の人の顔したらダメなんですよね。マイボスじゃなくて、使わされていくんですから。だから、信仰と生活を分けるんじゃなくて、こうです。 信仰生活なんです。皆さん、とを取るんですよ。ね。ひらがなを取る。ね。とじゃなくて、信仰の生活であり、信仰生活です。そして信仰生活とは日常生活です。皆さん、ここもアーメンでしょうかね。信仰生活は教会生活イコールする人がいる。それも違いますよ。教会生活はその一部ですから。ね、申し上げたように、教会の生活は私たちが本当に励まされて、力を入れて、そして現場に、地域に、家族、家庭に、職場に、ね、学校に、ね、それぞれの本当に世代が使わされるところに、神様と共に使わされていくんですね。そしてそこで言葉を持って、また生き座を持って、神様のキリストの香りを放っていく、そう教えているわけですね。神様は生きておられますから、目に見えないだけで一緒に皆さんとおられますから、一緒に歩んでくださっている。だから皆さん、もう一度覚えましょう。まあ、この教会というね、日本語では訳されていますが、これはですね、まあ、長いですね、儒教の歴史を持った国であって、鎖国が終わって明治時代になってキリストの信仰が受けられた時も、教えとして受けられた側面が強いんですね。いい教えだなということで、でだからキリスト教講義所と呼ばれるところがどんどんできたんですよ。キリスト教を講義する場所ですね。もちろんそのキリスト信仰に素晴らしい教えがあります。しかし私は教えを信じているではないんですね。教えを信じている人がもしいたら、今日から、あ、違うんだと思ってくださいね。じゃあ何ですか？それはイエス様が私のために死なさった救い主だということを信じて、イエス様との関係性を育んでいるんです。これをキリスト信仰者と言います。イエス・キリストとの命ある関係に生きている、これをキリスト者と言うんです。皆さん、そのことを覚えましょう。教えを信じるではありませんね。誠の神に信頼し、すべてを明け渡していく。しかし、キリスト信仰の良い教えを受け止めているという背景で育った私たちの日本人は、特にこの信仰と生活を二元的に考えてしまう体質が身についているんですね。そうじゃなくて、私たちはどこにいてもね、本当にイエス様と共にいる、そのようなものであると。どこを切っても金太郎飴のように、どこを切ってもイエス様がですね、にじみ出るような、で信仰は毛穴から入るんでしょ。じゃあ毛穴からイエス様が出てくるような、そんなものを皆さんピュッて叩いたらね、バーって、私よくここね、ほくろスイッチって言うて子供と遊んでる、ピュッとしたらここらダーってもうイエス様がね、流れ出てくるような、まあそんなスイッチが大変ですけどね、まあ本当そういうイメージですよ。私はだから信仰は身につけるものなんです。どんどんどんどん、先週、今週、今日よりも明日、明日よりも明後日、どんどんどんどん神様と仲良くなって、交わり育んで、身につけていって、キリスト色に染まるってことですよ。そしたらキリストの色が出てくるわけですね。だからもっともっとイエスの匂いに、ね、浸りたいと思うんですよ。そうでしょ、皆さん。ね。なんか家の匂いとかあるじゃないですか。まあそれはちょっと置いといて、どんな匂いか知りません。でも、その匂いにいたら匂いが移るでしょ。だからイエスの匂い、香りにしっかりと身を浸して、ね、十分浸して、そしたら自然に出てきますから、ね、あのね、あ、すごいかぐわしいでしょ、皆さん、キリストの香りって。かぐわしいだけで人々にね、本当にある意味でメスを入れる、鋭く刺して、と同時に潤すんですよ。そのようなですね、キリストの香りに私はどっぷり浸って使わされていく信仰生活を送っていきたいと思うんです。いかがでしょうか。イエス様はですね、そういう私たちの弱さと欠けを知った上で、弟子と共に生活するという方法で訓練された。ね、今の私も同じです。そういうですね、絶体絶命のところに置かれる実物教育を施されるということです。まさにこの世に対してのように。ね、あの主に認められていたヨブもそうですね。で主はサタンが誘惑する許可をされました。ペテロにもそうですね。ふるいにかけることを、ね、認めた。でも命は取るなと言われたんですね。そしてあのヨブは最後何て言いました？私はこの目で主を見たんですと。つまりあれは体感したってことですよ、ね、つまり全人格的に主との交わりを本当に成していきたい。で皆さんですね、もう一度2章見てください。ヨナはですね、ここで8節に、虚しい偶像に心を止める者はって、自分への恵みを捨てますと言いました。ヨナはですね、偶像礼拝したわけじゃありませんよ。でもですね、何をもってここで虚しい偶像と告白をしたのか、悔い改めたのか。それはですね、彼はですね、ニネベには福音伝わってほしくないと思ったんです。それはですね、 イスラエルを愛してたからですよ。愛国心ゆえに敵であるニネベが救われたら困ると思ったんですよ。つまり愛国心、イスラエルを愛される神ご自身よりも、このヨナがこのイスラエルを思う愛国心の方が勝ってしまった、大事になってしまったんですよ。ここですね、非常な落とし穴かもしれませんね。神様はイスラエルの国をもちろん愛しておられました。でもニネベの人たちも愛しておられたんですよ。だから自分はこのことを愛しているから、あのニネベの人には福音を伝えたくない、救われてほしくない、敵にそういうことをしたくない、イスラエルが脅威にさらされるからというふうな、そういう思考だったんです。でも神様はイスラエルも愛し、このニネベも愛していた、ね、皆さんどうでしょうか。私たちはそういう、ね、弱さがあります。主から与えられた賜物、良い賜物であっても、いつの間にかその良いものを神ご自身よりも大事にしてしまう傾向がある。これを偶像と言いますよね。あの宗教改革者カルバンはこう言いました。人間の精神はいわば永久的な偶像製造工場だと。すぐに神より大事なものをね作ってしまうんですよ。どうでしょうか皆さん。もちろんね、像とかね、そういうものを作ってないし、家にはないと思います。でも神よりも大事にするものは私は作りやすいんだということを私は覚えたいし、そこにですね祈りを向けていきたいと思うんですよ。そしてそういうヨナは9節でこう言いました。しかし私は感謝の声を上げてあなたに生贄を捧げ、私の誓いを果たしましょう。救いは主のものです。皆さん、救いは主のものと叫んだんです。素晴らしいですね、信仰告白ではないでしょうか、ね、短い言葉ですが、これほど正しく信じたものはありません。救いは自分自身から出るのではありません。申し上げるように、自分で自分は救いません。救いは主から出るんです。本当の救いは主からしか出ないんです。だからね、ヨナは自分自身を救おうとしたわけですよ、究極的に。でも自分の思いや願いを捨てることがだからできず、自分のやり方でやっていこうとした。でも自分で自分を救おうとすればするほど船底へ、そして海の深みへと下っていった。恵みをここでありますように捨てていったんですよ。でも自分で自分を救おうとするのをやめた時に、主が救ってくださる、そのことをリアルに体現した。私はどうでしょうか、覚えましょう。私の人生は自分で救おうとして救いを失うのか、それとも自分を失ってそれで主が救ってくださるのか、この二つの選択だけなんですよ。申し上げますね、自分で救おうとして救いを失うのか、自分を失ってそれで主が救ってくださるのか、その二つの選択のみがあるということですね。ヨナは主から逃亡した自分の愚かさに心底気づき、打ちのめされ悔い改めたんです。そしてこのヨナのこの叫びの祈りは、まだ魚の腹の中にいてなされたものです。本当にこれ叫びの感謝なんでしょうか。ここまで助けてくださった主は、必ず私を地上に出してくださって、ね、神殿に詣る機会を与えてくださる。この神殿というのはですね、直接的にはイスラエルの神殿のことを指します。同時にここは天の御国ですね。私は祈るときに天の窓が開かれ、天と直結するんですよ。これなんと素晴らしいことでしょうね。皆さん、祈りができることはものすごく特権であり武器ですね。祈りは神様に語りかけること、祈りは霊的な呼吸であること、そして祈りは自分中心の心が神様の心に合わさっていく営みです。そしてこのことを可能にしてくださったのがイエス様の十字架と復活ですよ。神様との架け橋となってくださったゆえに、私たちはイエス・キリストの名によってこの祈りをお捧げしますと、そのように祈ることができるんですよ。誰に祈ってるかわからない、この祈りは果たして聞かれるのかわからない、そんな祈りではなくて、確実に全能なる主に届く祈りを私たちは与えられている。ヨナもですね、まだイエス様が、ね、十字架にかかり復活される前ですが、それが確信を持ってこの救いは主から来るんだと告白をしたのであります。先取りの感謝祈り、それはこのような本当に最悪の絶対絶命なところに置かれたゆえに生み出された祈りだったんです。皆さんどうでしょうか、ね、私は覚えましょう。イエス様こう言われました。言いましょう。3、はい、だからあなた方に言うのです、祈って求めるものは何でも既に受けたと信じなさい、そうすればその通りになります。そうです、 このことも私は信じきってみましょう。そして最後、神様はこうされました。大魚の腹の中からの救い。十節を読みいたしましょう。読めるからです。三、はい。主は魚に命じ、ヨナを陸地に吐き出させた。そうですね。ここはね、月報してバーンってね、剥げ出たっていう人もいますね。で、ピューって飛んでいったっていう、そういうふうな、イメージも面白いですけども、まあ、これはおそらくヨッパ付近のですね、もともと乗ったそのような港の近くに剥き出されたのではないかと言われていますね。主はヨナの耳を傾け、ヨナを吐き出した。そして、そこからヨナが悔い改めた、その、身を三章以降結んでいくわけであります。私はどうでしょうか。私はですね、まず今日覚えましょう。神様と一対一で向き合うということです。肉体的な苦しさ、絶望的な環境、空に勝って神の御顔を避けて逃げ出そうとしたヨナは霊が衰え果てたんですよね。私もですね、霊が衰えてしまうということもあるかもしれません。しかし私たちの荷がどんなに大きくても深くても、そしてそれが霊的な課題であっても、肉体的物理的な課題であっても、経済的な問題であっても、神様に持っていって解決できない問題は一つもないということを信じたいんです。神様がタッチできないほどの複雑な困難な課題はないんです。例えば私たちがですね、悩むことは全部地上のことなんですよ。イエス様言われましたよね。体を殺しても魂を殺せないものは恐れてはなりません。それも体も魂も共にゲアで滅ぼし尽くす神を恐れよと。ここに私はもう一度天国の民として視点を置いていきたいのであります。そして神様は必ずこのことを通して私を神の気に入った形に作り直してくださるんだと、その思いを持って神の前に出て向き合っていきたいと思うんですよ。そして真剣に神と向き合って、ふと思い出すのではありません。ヨナは自分が逃げ出した対象である神様と真剣に向き合うことが何よりも大事なんだ。主は悔い改め者を許し、決してそのままにしておき、置く方ではないんだ。ということを身に刻んだんですよ。心に、霊に。皆さん、この聖書を教える福音は、どんな罪でもですよ、真摯に神と向き合い悔い改めならば許されるというものです。これが恵みですよ、ね、悔い改めで許されないんじゃないかとかね、皆さん思っておられたらそれは大間違いです。もしそう思っておればイエス様の十字架は効果がないと言っていることですよ。イエス様を十字架から引きずり下ろすことになります。そうではなくて、イエス様の十字架の死と復活は完全完璧で、許すことができない罪は一つもないということですよ。だからキリストの体、教会というのは本当に悔い改めたらどんな罪でも許されるということです。そういうところですね。裁くところではなくて、神様の懲らしみによって罪があらわにされて、それを持っていく場所があって、そして心から悔い改めたらどんな罪でも許される、そして新しく生き直すことができる場所、これがキリストの体、教会です。アーメンでしょうか。皆さん、このことをですね、私はもう一度深く覚えて、本当のその恵みに預かっていることを覚えて、この一週間使わせていきたいですし、このことをまだ知らない方々がいて、まだこの中の価値観でしか生きていない方々がおられる、まさにヨナの腹の中にいて、ね、まさにヨナが自分で自分を救えると思っていた状況ですよね。そういう人々にこの素晴らしい福音を伝えていくものとされたいと願います。祈りましょう。天の神様、ありがとうございます。あなたは私たちが何度でも何度でも失敗を犯しても罪を犯しても心からの悔い改めをなすことができる、その道備えをイエス様の十字架と復活を通して与えてくださってありがとうございます。そしてあなたは言われています。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいますと。この本当に悔い改める術を与えてくださって本当にありがとうございます。この一週間もあなたから背を向けて離れてしまうような無意識的な、そのような思いや言葉や行動があるかもしれません。そのために心から 悔い改めやすいものとなっていきますように。そしていつもあなたを心の真ん中にお迎えし直して、あなたと共に歩み続ける、そのような希望と恵みと喜びにあふれた人ともなる日々を歩ませてくださいますように。あなたのキリストの香りを豊かに周りの人々に話すことができますように。感謝をします。期待します。復活の主イエス様の御名によって祈ります。アーメン。